というわけで BS もともとラジオクロナですけども、
はい、
お誕生日の人お誕生日おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
お誕生日じゃない人はお誕生日じゃない人おめでとうございます。
なんでもない、いい万歳です。
あとお誕生日の次の日の人と次の次の日の人は次の日と次の次の日おめでとうございます。
おめでとうございます。あなた、私、そうよ、君よなんでもない。もうね、僕大好きなんですあの歌がいや、あの歌が好きっていうのは全世界のみんなそうなんですけど、
まあ、かなりファンが、
かなりコアなファンがいると思うんですよあのシーンは。
歴史が
歴史が僕が生まれる前のアニメなんで、
うん、みんな見てる、
さすがにね、みんな見てるし、あの不思議な国のアリスの中でも名シーン中の名シーンですよ。
プーさんとかももう相当ファンいますよね。
プーさんなんかもう、プーさんのファン死ぬほどいるでしょ。
多分てっちゃぎがあのプーさんのズオーとヒーたちの話とかするけど、
うん、
もっとするやついるでしょうね。
いるいる。てかズオーとヒーたちもいるはず。
え？
いや、てかズオーコスとかヒーたちコスとかもうなってるやつとかいるかも。
ズオーとヒーたちの話とか、あのずっと一人でできるやつとかいるんじゃないですか、世界には。
いるいるいるいる、ずっといる、ずっと歌ってるやつとか。
振ったらもうすぐ返してくるやつとか。
すぐ、うん、すぐ、どんなシーンも。だって何十年選手ですからね。しかも提供は多分自分が死ぬまで一生終わらんっていう。だからディズニーオタって幸せなんですよね。
打ち切りとか。
打ち切りとかない。しかもランドに行ったら会えるっていう。
確かに。でもね、こんなこと言ってるてっちゃぎ、ほんまに誕生日の次の次の日とかなんですよ。
そうなんですよ。だから俺怒ってる。
なんで？
だから、あの、ジョニー・デップ主演の、
はい。
アリス・イン・ワンダーランド。
はい。あの、なんか人間版のやつですよね。
そう。あれね、マッド・ハッター、ハンター、ハッター
？はい。
イカレ帽子屋？
はい。
役なんだけど、
はい。
だから何度も言うようにね、
はい。
なんかそういうジョニー・デップを気違いだけど、本当は気違いのふりしてるイケメンのキャラすんのやめえや。
嘘。
本当はなんか慈悲とかに溢れてる愛とか。
わざと言ってるみたいな。
そうそう、わざと気違いのふりしてたみたいな。
ふりとかって腹立つよ。なんか。
実際には気違いなんだけど、
うん、
その過去にはみたいな。
あ、気違いになった？
なったっていうか。
なったのは知らないですよね。
いや、なんかイカれてるじゃん。あの描写だけ見ると、うん、アリスの、
うん。
無限にお茶会してるでしょ。
うんうんうん。
で、なんか、皿とか食べたり。で、
そこにもなんか泣かせる事情があったみたいな。
そうそうそうそう、なんかそういうのがやめえやっていう。
意味なんかいらねえのかよ、は
いい。意味なんかいらねえっていうか、行かれてるんだから。
で、こいつはバカでよかったってこと？
うん。
深い意味とかいらんってこと？
そう、しかも深い意味をなんかね、
うん、
訳ありで悲しいジョニー・デップが演じてごらん。
後付けでしょ？
みんな信じちゃう。
あの、ザクができた理由みたいな話でしょ？
そうそうそうそうそうそう、あの、ガンダムエースとかの漫画のやつ。
うん。ガンダムエースの漫画のやつって
何？やったのよ。
うん。
あの、ザクのね、工場とかで、みんなでモビルスーツ作るぞ、みたいな、下、はい、なんつうの？下町のね、はい、工場、下町って、まあ、コロニーだけど
、はい。
あったのよ、ザク一番星みたいな。
はい。
そういうの、そういうのをやめよ。
やめえやって。
だからそういう、なんつうのか、出し取っていく商売やめよ。
うん。まあそんな、お怒りの、お誕生日2日後のてっちゃぎ。
はい。
さんなんです、
ね。皆さんありがとうございます。
みんなからね、続々とプレゼントがね。
うん。
うん。いてるんですよ。
ほう。
いやいや、てっちゃぎにね。おめでとうって。
あ、そうなんですか。
うん、うん、うん、うん、うん。
嬉しいな。
うん。で、そんなてっちゃぎが、あの、映画の話をするんですって？
そうなんですよ。
え、なんか、風切りの映画ですか？
いや、もう、風切り、ちゃ風切りですね。
こう銀幕で。
なかなかね、あの、うん、時間帯のスケジュール的に見に行くのが難しかったんですけど、
はい。
まあ、今日逃すとないなということで、
はい、ないなと。うんうん。
行ってきました。
なんという映画でしょう。
舞台はね、超昔。
昔。
うん。紀元前。
恐竜とかいた時代。
いや、恐竜はちょっと持ったな。
じゃあ、
人間いる、人間いる。
え？あ、人間が。
うん、あのね。
トトロ族と戦ってた時代ですか？
あ、もう近い、近い、近い。
ほー。
古代エジプトですよ。
あ、ファラオとかいたでしょ。
そうそうそう、それの、もうちょっと前。
え、ファラオもいない。
ファラオいない、ファラオいない。もう少し前。
え、じゃあ、あの、モーセもいないですよね。
いないいないいない。
ほー、だいぶ前。
だいぶ前、あの、神とかいる世界。
いや、モーセとかにもいたやんか。ファラオの時代もいたやん。
違う違う、もう少し前。もうすだから、うんうん、なんつーの。オシリス神がいる。
ほうほうほう。
で、弟のセトがいる。
ほうほうほう。
っていう世界。
ほうほうほう。
そういう神話あるじゃないですか、
ホルス
の神話。そうそうそうそうそう。
ほう。
で、神が、地球を、
うん、うん。
こう、治めていたと。
ゼウスとか怒るよ。
ゼウスとか他の神話だからやめえ。
いや、だから、ああいうのってこう、ゼウスとかにこう征服されていって、こう、ごちゃごちゃ混ざっていくじゃないですか。
はい。その、ゼウスオータがゼウス最強伝説作ったやつでしょ、当時の。
ゼウスとか、ゼウスとかがまた今度ユピテルとかになったりとかするじゃないですか。なんかバージョンアップして。
う
ん、
バージョンアップ。で、まだそれあれでしょ、ゼウス最強中が書いたやつでしょ
とか言って、なんかトゥールハ、え、トールとか出てきたりとか。
そう、あの、あれでしょ？マイティソーでしょ今度は。
北欧的なやつになったりとか、
いろいろ。オーディンでしょ、オーディン。
オーディンとか出てきたりとかしても、いろいろややこしくなっていくじゃないですか。混ざり合ったり、バージョンアップしたり。
うんうんうん。前、その混ざる前。
ああ、なんかそういうあの文化侵略を受ける。
受ける前、あの、純エジプト。はい、純度 100% エジプト。
うん、うんうんうんうん、うん。
オシリス神とセト神がいたと。
はい。
オシリス神は、
うん、
すっげーとか治めて、
はい。
あの、ラーにね。
はい。
あ、太陽神ラーの。
ラー、ラーを忘れてましたね。もう、一番ビッグネームの。
そう、超ビッグネーム、太陽の王、ラー。
そして、アヌビス。
子供を産んで、
はい。
オシリスには都会を治めやって。
うんうんうん、うん。
で、セトには弟の、
うん。
お前裁くなって。
うんうんうん。
で、弟
グレますよ、ね、グヌヌって。ぐらいでぐ、だいたいグレませんね、
だいたいグヌ塗ってたんですよ。
あの、ポセイドンは海を治めろって言って、で、あの、何でしたっけ、ハーデスは、
冥界。
お前地獄。
お前地獄暗いからって。で、ゼウスはそれ以外全部治めろなって。
ああいうのってほんまいつもひどいですよね。
ひどいですよね。と、うん、いうことで、まあ、はい、まあまあまあ、でも、ぐぬぬとなりながらも、収めてたわけですよ、はい、砂漠を。
はい、砂漠。
辛い砂漠を。
辛い
砂漠をね。
砂漠をさぶずけるみたいな。
うん。で、オシリスは、
はい、
まあね、大都会、エジプトを収めてたわけですよ。
はい。
で、事件はね、
はい。
あの、戴冠式の日に起こります。
はい。
ホルスに、
はい、
王の座を譲ると。
はい。うんうん、
オシリスが、
うん。
今度は、あの、天空の神ですよ。
はい。
ホルス。
パズドラではなんか鳥ですよね。
神の目ですよ、はい、本当に。
はい。
その戴冠式の途中で、
はい。
あの、セトが来てね。
はい。
あの、お兄ちゃん刺しちゃうんすよ、オシリスを。
ほう！
もう許せんって。
まあ、ない。よくないじゃないですか。
まあ、クーデターですよね。
うん。
で、あの、ホルスと一騎打ちして、
うん、うん。
勝つんですけど、
はい。
セトが、
はい。
普通にね、ずっと今までだとね、人間的にやってたのに、神って言ってもね、
はい、うん、うん。
神は血が赤くなくて、金が流れると。
はい。
っていうことで、まあまあまあ、まあ、神って言ってもなって言ったんだけど、
うん。
なんかね、急に変身するんですよ。こいつら。戦うときに。
どんな、
ホルス仮面ライダーみたいに。
あ、怪人っぽくなるんですか？
そう、なんか、ホルスは、ハヤブサになって、
うん。え、あの、ホルスってなんかこう、
羽生えて。
壁画的なやつやったら、なんかあの、頭鳥人間みたいなやつじゃないですか。
そうそうそう、頭鳥人間になって、全身黄金の羽が生えて。はい、
うん。
まあ、仮面ライダーみたいになるんですよ、バーンって。
はい。
で、セットの方も犬になるんですよ。どう思うの。で、バンバンバンって戦って、
はい、
ホルス負けて、
はい、
目奪われるわけですよ、両目を。
ほう。
神の目を。
はい、
で、それで瀬戸が支配して、
はい、
エジプトが混乱してると。
はい、
で、その中で一人の人間が、
うん、
そのホルスの目を奪い返して、
うん、
ホルスに目を返して、
うん、
あのエジプトを救うみたいな。
イシスとか出てこないんですか？
イシスとか出てきます。
出てくるんですか？
はい、トトも出てきます。
あ、
セトも、ハトホル、アヌビスも、
ゲフ神も。
てかもうね、神ほぼ出てくるんですけど、うん、これ結構簡単な解説なんですよ。
はい。
もうね、解説とかストーリーとかどうでもいいから、
うん、
まあだって神話なんで、みんな知ってるでしょ。う
ん、いや、知らんでしょ。
まあ、大抵は、まあなんか興味があったら。
エジプト神話は、なんか知らんですよ。
まあ、これってあの神話をなぞってるだけじゃないですか、今。
いや、全然知らん、知らん、知らん、知らん。え、ホルスって目えぐられるんですか、神話で。
いや、これはストーリー以上のね、映画のね。
エジプト神話なんか僕ストーリー知らないですよ。
なんかもうキングオブエジプトのおかげでね、ちょっと興味出ました、
ね。キングオブエジプトっていう映画なんですね。
はい、バラしてしまった。いや、これがね、
うん、
ストーリーはね、まずいいとして、そう、変身するは、神様と人間の違いってどんなって表すんだろうと思って。
なんか
映画の中で。いや、人間もいっぱいいるんですよ、普通に。で、神もいっぱいいて。
普通神様って映画の中で出てきがちな神様って、あの、何ですか？
うん。
ギリシャ神話のテーマ多いですよね。
はい。
あの、神様出てきがちな映画としては。
うんうんうんうん。
今までいっぱいあって、毎年1本ぐらいあるじゃないですか、なんか。
うん。
だいたい超能力使えるみたいなの多くないですか？
うんうんうんうん。
で、あの、なんか、稲妻出したりとかこ
う。うん。
それで神って、ああ、納得やな、みたいな。
うん、まあまあ、それって分かりやすい神様との違いなんだけど、
はい、
結構な数いるから、神様。
うん。
その戴冠式とかでも。
うん。
何で違い表してるんだろうなと思ったらね、うん、単純に2倍ぐらいでかいんですよ、人間より。
まあ、巨人族みたいな。
なんか巨人っていうか、なんか、180メートルに対して140メートルみたいな、人間は。
え？
なんか 1.2、3倍ぐらい、あの、ホビットみたいな、ロード・オブ・ザ・リングの。
なんかあの、あれか、大柄感がある。
そう、大柄感がある。だからみんな、その人間も活躍するんだけど、めちゃくちゃ。もうとにかく小さくて、で、神はでかくて、神ってでけえみたいな感じになるし。
あ、わかりました、わかりました。人間は F91 ぐらいなんですね。
そうそうそうそうそう。で、大型ジェガンタイプ神。
そう、じゃこのジェガンタイプでは勝てんってなるじゃないですか。
そうそう。だから、人間がすばしっこいから。
え、早い。
そう、すばしこくて、その、なんつうの、瀬戸が仕掛けた罠とかくぐっていくんですよ。で、この盗賊の人間が鍵を握ってるっていう感じで。だから、ありがちなやつですよね。
いや、でも、じゃあ、神様じゃなくて人間が主役なの？
あ、まあ、人間が主人公だね、基本的には。
主人公は人間で、その神様の戦いに介入していくってことかな？
そうそうそうそう。
誰の味方につくの？
ホルスの。
ホルスはええやつなの、割かし。
ホルスはね、割かしわがまま。
なんやねん、じゃあ何助けんの、
だから、この映画を通じて、王としての資格を。
はい、まだ、
まだまだ若者なんですよ。
あ、神様と言ってって。
言ったって。で、オシリスが、死に際に言うわけですよ。
はい。
お前の旅は今ようやく始まったって。
え、神様も死ぬの？
死ぬ。
なんでよ。
で、今度は死後の世界があるじゃないですか。
そうですね。
死後の世界。
うん、
で、これ神、あのね、
うん、
王が決めるんですよ。死後の世界を。
ほうほうほう。
で、オシリスの世界は、
うん、
世界の時は貧乏とか金持ちとか死んだらないからって。
ほうほうほう。
あの、平等だからねって。
まあいいじゃないですか。
で、瀬戸がクーデターを起こして神様になりましたよね。
はい。
言うわけですよ。
はい。
金持ってないと地獄行くぞって。
地獄や、そんな。
うん。金、あの、だから、貢ぎ物持ってるやつは、
うん、
あの、永遠に死後の世界でも生きられるけど、
はい。
金持ってないやつはもうやべえからなって。
でもなんかこの死後の世界とかって、あの、アヌビス神とかが。
そう、アヌビス神とか召喚したり、うん、死後の世界に行ったり、
うん、
で、その、ホルスが、なんていうの？変身する力が失われてるから、
はい、
祖父の力を借りるわけですよ、祖父に話しに行くときに、
は
い。うん。そしたら、太陽神ラーですよね。
はい。
ラーは、宇宙の飛空艇のところにいるんですよ、うんうんうん。宇宙にいるんですよ。
すごいスケールですね。
スケールで宇宙に行って、で、地球が平べったいんですよ。
あ、世界観がもう。
そう、世界観がなんか当時。
みんなの中に丸い地球っていうのがないからもう平べったいんですね。
で、ラーが鎖で太陽とか動かしてて。
あ、もうやっぱり神様が全部仕切ってんのか。
仕切ってる。で、見てたよって。
うんうんうんうん、
お前のお父さんたちがやってるのもって。
うんうんうん、
でもな、もう全部俺の責任だからって。お前負けたのがお前が悪いんやろ、みたいな。
でもなんか意外とですよ。
はい。
革命的な映画ではあるんじゃないですか？
うん、だからめちゃくちゃ面白くて。で、それで、
うん、
ラーがちょっと待っとけって言ったら、
はい、
なんか宇宙から宇宙怪獣みたいなやつが出てきて、
はい、
地球食べようとするんですよ。
はいはい、
うん、そしたらラーがバーッって槍で、
うん、
めっちゃエネルギー弾出して、
うんうん、
死ね死ねって、
はい。
俺の仕事はこれだからなって、
うんうんうん、
悪魔から食べられないようにしてるって、うんうん、私が作った地球をって。
はいはいはい、
まあお前もせいぜい頑張れって。
うんうん、
ホルスに、
うん、
まあおじいちゃん見てるからって、
うんうん、
言うても瀬戸も自分俺の息子だからなって、
うんうん
うん、まあお前次第だわみたいで宇宙飛空艇から地球に戻るときもハヤブサに変身して地球に行くんですけど、
うんうん、
こういうなんかありそうでなかった設定、
うん、
っていうか地球が平べったい時点で感動したし、
あの昔のなんか世界観を映画にするってっていうのはまあすごいなと思うんですけど、
うん、
そんなんなんかバカバカしいって思っちゃうじゃないですか。
はい。
でもやってみたら面白いじゃないですか、そういう
の。やってみたら面白かった。だから今の映像の技術、
うん、
太陽鎖で引っ張ってるしな。
それ以前にやっぱり僕が革命的やなと思ったのは、キリスト教の世界でもなくギリシャ神話の世界でもなく、
うん、
このエジプト神話っていうのがなんか今までテーマにはしようとはしなかったはずなんですよ。
はいはいはい。
エジプト自体は出てくるんですけど、
うん、
なんでしなかったかって言ったら、旧約聖書の世界観で言ったらエジプト神話って敵やん。
敵っすね、ファラオがね。
なんていうか、あのユダヤ教
を迫害していた。
そう、迫害していく、なんていうか、まやかしの宗教の存在じゃないですか。
うん。
ユダヤ教に、こう、取って代わられる存在であって、
うん。
あまりイメージよろしくないんじゃないかなと思ってたわけですよ。
うん。
で、それをなんかこう、物語として、あんまり語っていくのっていうのは、受けが悪いやろうなと。
なるほどね。
だってそれ
はエジプト向けにこういう映画作らんしね、普通ね。
そやから、あの、何ですかね。
エクソダス、
神と王。でも、まあ、あれ、旧約聖書の出エジプト記そのままの映画ですから、
うん、
敵役じゃないですか。
はい。
で、エジプト神話を信じてるものは、そういう迷信を信じてる人として描かれてますやん。
うん。
そやから、エジプトで上映禁止になったじゃないですか。
あ、そうなの？
うんうんうんうんうんうん。
しかもなんかあれみたいですね。キングオブエジプトも結構問題が起きて。
はい。
キャストほぼ白人なんですよ。
ああ、
これエクソダスの時も起こったみたいで。
うんうんうんうん。そういう意味ではレイプですよ。
うん。
そういう意味で、あの原作レイプなんですけど。
うん。
ただその、エジプト神話の神を神として描くっていうこと自体が。
うん。
あの、白人社会の映画界では。
うん。
抵抗はあるし、今までやらんかった、まあ、タブーってほどでもないけど、
うん。
あの、反発を覚える層も多いはずじゃないですか。
はい。だって、ああいうのはまやかしであって神じゃないって言われてる宗教ですからね。
をちゃんと神様として描こうとか物語をちゃんと、あの、描いていて、それに感情移入できるとかって言ったら問題じゃないですか。
うん。
でもあの、ギリシャ神話とかは結構作られてきたわけですよ。
もうそれこそヘラクレスなんて何回ドラマになった
かっていう。そうそうそう、ギリシャ人はみんな大好きですよね。もう映画の題材として太古からよく使われてましたよね。
はい。
で、出エジプト記とかも何回かあって、でもそのためにやっぱり悪役じゃないですか。
うん。
そしたら、ギリシャ神話までなんやろなと、もっと言ったらマイティーソーとかであるから、
うん。
北欧神話とかもちょろっとはこう、
チラチラ。
チラチラっと題材になったりとかするけど、エジプト神話は、だけは許せんみたいな。
いや、だからちょっと来てるんじゃないですか、もう、っていうかね、
うん。
エジプト神話しかないんじゃないみたいな。もうやり尽くしたっしょって。
だからエジプト神話、だから抵抗、キリスト教世界観の中でも、
うん、
とかユダヤ教世界観の中でとかでも、
うん、
もうそこまでこだわる人が少なくなってきたっていうことなのかなっていう。
まあ、カトリックが占めていったっていう、あ、カトリックじゃん、プロテスタントが占めていったっていうか、なんていうか、もうもっとライトになっていったんじゃないですか。
そう、だからライトゲーマー層みたいになって。
だって、ほら、カトリックの方も、うん、ゲイとか差別しないよって言って
るし。そうそうそう。もうその
時点で。考えられ、何十年前だったら考えられない発言をトップが言うってことは、もうどんどんね、進化していってるんですよ、文明的に。
だからそういうのも、まあ、一つの進行と、多様性認めるっていうのがあるじゃないですか。今のそのカトリックのあれにしても、
うん、
昔みたいに他の宗教やってるやつ滅ぼすとかって言わんじゃないですか。
うん。
そやから、これはなんかそう出てくるべきしてついに、なんかエジプト神話も解禁なのかなって。
いやー、これ壮大で。
うん。
なんかね、超エンターテインメントで面白かった。
でもね、こういう時代やからこそ、うん、また新たな問題が。
はい。
まあ、日本のソシャゲとか見てもらったらわかる通り。
うん。
エジプト神話も、ギリシャ神話も、ローマ神話も、北欧神話も、日本の神々とかも。
うん。
みんな出てくるじゃないですか。ゲームとかに。
うん、
同じ舞台に、
うん、
ごちゃ混ぜになってってるじゃないですか。
はいはいはい。
海外のゲームとかでもやっぱエジプト神話の神のモチーフにしたキャラとかって死ぬほど出てくるんですよ。
はい。
そういうなんか様々なゲームにおいて、
うん、
だからみんなおなじみになってきてて、その神を知ってるのね、みんな。
うん。
神の知識量がすごいことになってて、
うん、
全部同じ世界観と思ってますよね。
同時にいたみたいな。
うん。
地方
の
いるところが違うだけで、時代は一緒だったみたいな。
それぐらいに思ってますよね。言うたら融合していきますよね、こういうのって。
うん。
もともとその、例えば、エジプト神話自体にしたって、
うん。
いっぱい神がいるじゃないですか。
はい。
これは本当はそれぞれの地方の神だったわけですよ。
はい。
それが融合してっていっぱい神が出てくる物語になってくるわけじゃないですか。
うん。
世界観がなんかこう共通にされてって、うん、人が語っていくうちに、例えば、うん、どっかの地方を征服した時に、
うん、
そこの神の話とかもその組み入れられていくじゃないですか。
もうだから。
ギリシャ神話にしてもそういう成り立ちが結構あって、
うん、
だからいろんな本当は単体の神やったやつが神々のうちの一人になっていくわけですよ。
はい。
でもそういうのって原始的ななんか成り立ちであって、
うん、
でそこでなんでそういった例えばエジプト神話みたいなやつがユダヤ教に敵視されたかって言ったら、
うん、
原始的やからですよ。
うん、まあそうだよね。
でユダヤ教のかなんていうか、そのヤコブとかそういうのが信仰してた宗教の革命的なところって、
はい。
そんないっぱい神なんかいないからっていうところじゃないですか。
ああ、一人だからって。一人っていうか一人とかじゃないからみたいな。
うん、もう、秩序を持った神じゃないですか。
うん。
ルールのある神じゃないですか。
高菜を先に食べないとか。
そうそうそう、ルールがあるでしょって。それが
今教えがありますよね。
そう。
教えが
あって。その無秩序に、そう、ああだこうだって、もうすぐキャラ増えるみたいなのに対して一神教っていうのが、
うん。
すごい律する感じの宗教が出てきて、
うん、
でその無秩序にはなんか神が増え続けてる君みたいなやつはなんか未開人っていう。
だから野蛮って決めつけるんでしょ。
そう、野蛮って。
うん、ひどない。
でも確かにある意味では、そう、あの、哲学的なわけですよ。
うん、
その新しい宗教っていうのは。この無秩序感をすごく厳しく、あの、モーセの10回とか出てきちゃうぐらい
だし。だからいじめられちゃうんでしょうね、新興宗教
は。なんか、みんな、もう宗教にことさら頼らなくても、いいのか悪いのか分からへんけど、
うん。
言ったらそんなに、カッカするやつが減ってきたわけじゃないですか。
ああ、まあまあ、それでいいよ、みたいな。
もうなんか、あの、一応、うちキリスト教やし、とか、ユダヤ教やし、とかって言っても、
うん、
だからって言って、なんかあの、このゲームはあの神話のキャラが出てくるからやらんとか、
うん、
それないじゃないですか。
うん。まあまあ、たまにいるみたい
だけど。たまにいるけど、そういう人って、あの人ちょっとあの、思い強いよね、みたいなこと言われる方じゃない。昔はそっちの方が多数派やったじゃないですか。
あ、
真剣にガチ勢が。
ガチ勢
で今、ライト勢ばっかりじゃないですか、宗教やってるやつって。
あ、
ライト勢の方が圧倒的に多いでしょ。
うん、
だからいろんな神々とかでも平気でその映画とかも見に行っちゃうし、
うん、
漫画の中にいろんな宗教の話出てきても平気やけど、
うん、
まあ今のところはあのヤハウェとか、
うん、
あのアッラーとか出てきたらやばいけど。
やばい？
いや、ゲーム中止になったやん。いろんなあの宗教キャラの対戦ゲームとかで、あのアッラーとか出して大変なことだったやん。
え、キリストはいいんかな？
うん、キリストは怒らんかった、別に。
ああ、まあいいか、人間だしな。
うん。
ブッダは？
ブッダも別に誰かが怒るとか。
でも、ヤハウェイ
は。ヤハウェイは出さへんかった。
あかんか。
で、ムハンマドかアッラーかどっちか忘れて出したんですよ。
あ、もうそれ知らずが。
回収みたいな。
だって、フランスの新聞が、パロディ出した、犯すやつ、
うん、
テロ起きましたもんね。何人も死ぬ。
それだけ、あの、なんていうか、大事にしてるんですよ。
うん。
だガチ勢が多い。
多いもんね。だから、最近問題があったみたいですね。
うん、うん、うん。
その、介護で、
はい。
その、女性が男性、自分の夫以外の。
はい。ああ。
触るからって言って殺したっていう。
はいはいはい、はい。
イスラム教に反してると、
うんうんうん。
難しい問題ですよね。
うんうんうんうん。
だからほら、今ってどんどんどんどん原理主義者っていうのは少なくなってきてるし。
そうそうそうそう。
もう現代風に解釈するしかないじゃないですか。
そう。
じゃないと生きられないか、イスラム、あの、イスイスみたいになるかどっちかでしょ、もう。
そう。いくらなんだってもう、バージョンは上げざるを得ないじゃないですか。
うん、昔のゲームはプレイできないんですよ、もう。
そう。というか、昔のゲームにはひどいところもいっぱいあるわけですよ。
うん、面白かったし、最初なのは認めるんだけど。
うん、やっぱ時代はそうやったけど、あの、今、それをこだわったらちょっと、やらん、あの、なんか100円入れでやる前提みたいなゲームって、あの、フリープレイが前提の時代にはできないじゃないですか。
うん。
そういうとこ変えていかんとあかん面があるでしょ。
うん。そう。変えていかないと、あの、現代では野蛮って言われるじゃないですか。だってほら、うん、なんつうの、レイプされた方を死刑とか。
ただね。
うん。
あの、バージョンアップを否定するのが、
うん。
宗教の良さだっていう勢がいるから。
いや、もうそれ否定できないですよ。
確かにもうそうなん
だ、ね。確かに。っていうか、あの、この教えを勝手に解釈すんな。
そう。
この教えはこの教えなんだからっていう。
そこのせめぎ合いって難しいじゃないですか。
はい。
本当に大事なところはこの教えのこのどこなんだろうって言ったら、
うん。
変えていいとこと変えて良くないところとあるって思えばいいんですけど、
うん。
ただ、変えていいとこはどこであって変えて良くないとこはどこやねんって言ったら掴み合いになるじゃないですか。
だから、あれですよね。イスイスは、なんつうの、偶像崇拝やめえやって書いてるから、うん、あの、歴史的な価値ある仏像とかでっかいやつとか全部爆破していきましたよね。
まあ、仏像爆破するぐらいまでやったらええんですけど。
うん。
いや、良くないんかもしれんで。でもまあ、いいとしましょうよ、仏像ぐらいならば。
まあまあ人よりは大事じゃないですからね。
でも仏像壊すのやめてっていうやつを、
うん。
ぶっ殺すって。
でもぶっ殺しまくるじゃないですか。
そうそう、だから、
も
う
平気で処刑するし。
そうなってきたら、
うん。
もう、カルトやなっていう。
だからやっぱバージョンアップしないとね。だからそういう意味でもね、キングオブエジプトはね、
うん、
僕なんかエジプトに関しては無知なんですけど、うん、まあだからゲームのおかげで知ってますよ。パズドラのおかげが一番強いのかな、やっぱり。
パズドラってその、宗教を覚える。
宗教大合戦
の、ね、上でやばいですよね、あれ。
やばいですね。やってると歩いてる神の名前どんどん分かっていくっていう。
でもアッラーだけ出ないんですよ。
やめえや。アルラーを出したらあかんって、ギリギリだから。
あとなんかキリストも出ないですよね。
キリストもやっぱり良くないんじゃない？
今、マシリテンとか。
ほう。
そういうなんか仏教の神々出てるんですよ。
てかもうバラモン教出てるしね。
ビシャモンテンとか。
うんうんうん。
ブッダは出ないですね、なんか。
そりゃ。
で、仏像は出るんですよ、仏像は。
あれはただの像だ。
鎌倉大仏のキャラとかで。
あれはただの像だ。
偶像崇拝やから。
あれは別に大乗仏教の像だから。
ブッダ出ないですね。
ブッダ出して、
うん、
他の神より弱かったら怒るでしょ。いや、あのゲームって、ブッダは強さとかやめえやって言ってたけど、
はい、
出す限りは強くないとあかんでしょ。
いや、でもホルスとかもう弱いよ。
ホルスなんてエジプト神話最大の神だよ。
いや、もう弱いよ。
最も古く、最も偉大で、最も多様化した神の一つよ。
いや、ホルス最初の方は、かなり最強彼らに近かったけど。
もうね、エジプトでね、パズドラ禁止だわ。
そう、多分、ラーはその後最強彼らになったけど。
あ、じゃあいいよ。
でも、ラードラっていうのが出たんしたからね。
なんでラードラ？まあ、ラーもね、いろいろね、合体してるみたいだから、神話の中で。
ラーのドラゴンっていうのが出て、
そういうのやめえやって言ってるだろ。
それが出たせいで、ラーは、なんか、2000キャラになりましたね。
だってラーって、平べったい地球の上、宇宙の飛空艇で、はい、剣とか研いでるんよ。
はい。
おじいちゃんが。
はい。
その発想めっちゃいいよ。
はい。
で、宇宙怪獣から実際ずーっと地球を守ってたっていう。
はい。
いいですよね。
実は。
で、キングオブエジプトね、9月にやった映画なんですけど、
はい。
もうそろそろ多分来週か再来週ぐらいで終わっちゃうので、
はい、
結構面白いのでね、ぜひとも見に行ってほしいですね。
どういう点が面白いの？
いや、だからエジプトの神話の映画かなって思ったら、
はい、
全然アベンジャーズみたいな。
ね?2 とか？
だから神々頂上決戦みたいな感じなんですよ、ノリが。
ああ。
だからめっちゃ変身したらめっちゃ魔法とか使うんですよ。
はい。
魔法。
はい。
思います。
ほう。
なるほどね。
おお。
もしかしてそれはなんとかエジプトのやつかな。
何で知ってんの？
そうです、キングオブエジプト。
やっぱり。いや、なんかそんな話だろうなと思ったんだよ、
ね。なんで？
魔法使うって言うから。
魔法使うって言ったらもうキングオブエジプトみたいになってんの今。
なってんじゃない多分。
そうなんや。
うん。
とんでもねえな。
なかなか面白いらしいですね。
面白いですよ、めちゃくちゃ。
世界を救うのは、たった一人の盗賊みたいな、そんな話なんですか？
そうそうそうそうそう。
そんな話なの。
はぁ。いや、なかなかだからエジプトに感情移入するっていうのがなかった。でも、また白人か、みたいな。
いや、もう、だって、エジプト人主人公のハリウッド映画ってないでしょ。
うん、
もう全部白人にされるみたいな。キリスト。
マッドデーモンでもいいんだよ、俺はホルスが、うん。
キリストも白人にされる。
そしたら最近また始まった、
うん、
ジェイソン。
ジェイソン？
ああ。
ピリーン。ピリーン。ジェイソンじゃない。
ボーンシリーズ見ました皆さん？
いや、見てない。一切見てない。
簡単に説明しますよ。
はい。
嵐の夜に、
うん、
船乗りたちが、なんか、浮いてる人間を見つけて救助するんですよ。
ほう。
そしたら、生きてて、記憶喪失になってて、
うん、
ありがとうって、まあ、挨拶だけして、街に帰るんですけど、うん、なんかその男に資格が押す。
資格が
来て、次、
うん。
いや、資格、なんか、絡んできたり、男たちが、
はい。
武器を持った相手とかが、
はい。
うん、そしたら、
武器を持った相手が、
覇王昇格。やられるそう、うん。やられると思ったら、体が勝手に、シュンシュンシュンシュンって動くんですよ。
はい。はい、
え、俺強いみたいな。
それあの、あれですよね、北斗の拳の最終章ですよね。ボルゲ編ですよね。
それあの、北斗の拳の最終巻ですよね。
そう、ボルゲ編ですよね。よね俺にこんな力があって。
そうそう、ボルゲ編やめえやで、それを見たバットが、
はい、
剣なら大丈夫だ
そう、体が覚えているって。
で、マミヤの前で俺が7つの傷で、ううって。
うんうん。
悲しいからやめたの話。
うん。
じゃなくて、で、それで、資格が襲われてきて、
はい、
なんで襲われてるんだろうって記憶を取り戻す必要があるみたいな。
はい。
うん、で、実は、CIA が、極秘任務で、作った、ハイパーバトル細胞、
はい、
ハイパーバトル殺人機なんですよ。
え、ロボットなの？
いや、ロボットじゃない。だから。
人間を殺人機にしたの？
そうそう。もう、超スパイに仕立て上げたのよ。
で、記憶なくなっちゃったの？
記憶なくなっちゃった。
なんでやねん。
で、任務ミスって。
はい。ミスった。
もうだから CIA が作り上げた最強キャラみたいな。
はい。
で、
まあ、アズミみたいなもんですね。
うん？
アズミみたいなもんですね。
そうそうそう、アズミみたいな。アズミ記憶ないバージョン。
うんうんうん。
で、なんでだろうってどんどんどんどん記憶の手がかりにしていくんだけど、
はい。
CIA のその極秘任務で、その、ジェイソン・ボーンを作った人は、
はい。
やっべーって、極秘任務バレるって。非人道的なのね、とっても。
ああ。
いや、そりゃそうですよ、その殺人鬼を作る。え、でも、どないして作ったの？
だから、どうやって俺はできたんだろうみたいな。
うん、
っていうか、俺は誰なんだみたいな。で、その CIA がどんどんどんどん資格を送るんですよ。う
ん、あ、CIA が口封じのために抹殺する。
そうそうそう、もうこいつ生かしちゃおけん。任務は失敗してるしって。あの、こいつ生かしてたら俺の立場が、みたいな。
うん。
ああ、そりゃそうだ。
だから CIA の中でも揉めていくんですよ、どんどん。
はい。
で、ジェイソンを果たして、本当の自分の記憶を取り戻せるのかっていうストーリーで。これが3部やったんですね。
え、そう、3まで見て1つの話なの？
そうそうそうそうそう。1
だけ見てもなんか途中で終わるみたいな話。
うん、そうだね。
あ、もう最初から鈴木、前提。
うん、もう多分最初から続き前提でやってるはず、あれ。
ほほほ。
結構ストーリーずっと続く。
ほんで、今何本でしたっけ？
で、3作出たんですよ。
はい。
で、もう一人。
はい。
で、あの、3作が終わった時に番外編みたいな感じで、ボーンレガシーっていうのがあって。
あ、これは番外編なのか。
番外編で、あの、アベンジャーズの弓。
ああ。
いますよね。
ミッションインポッシブルにも出てる人だね。
そうそうそうそ う, そ う, そう、うん、ジェレミーって人。
はいはい。
あの人が、ボーンレガシー、番外編でまた出たんですよ。
はい。
今度は、その、なんつうの、ジェイソン・ボーン以外にもいたみたいな。
あ、そういう、あの、作られた殺人鬼みたいなやつ。
そうそうそうそうそ う, そう。っていう話で、うん、で、うん、あんまり受けなかったと。
そう
あんまり受けなかった。僕好きな俳優なんですけど、ジェレミーとっても。
うん、うん。
まあでもあんまり受けなかったから、まあ次のシリーズはなくなったんでしょうな。
主役変わっちゃったら、なんかあれですよね、これがっかりしますよね。
まあでも、アカデミー賞に選ばれたハートロッカーの主役ですからね。
いやいやいや、そんなん関係ないじゃないですか、カミーユとかなんか嫌じゃないですか。
で、それで、
うん、はい。
新章スタート。
だから5作目に当たるのかな。
そうですね、ジェイソン・ボーン。
っていうタイトルなの？
そう、タイトルはジェイソン・ボーン。しかも、新章スタートというから、多分また3回ぐらい続く。
ああ、なるほどな。
じゃあ、じゃあ、それが最新ってこと？
そう、今日、公開です。
お。
でね、なんか今、アマゾンプライムビデオ、いや、僕、計らずも。
計らずも。
アマゾンプライム会になってしまったんですよ。
計らずもなったの？
いや、もう、これ、なるんやろなっていう、予感はしてたんですけど。
予感はしてたよ、俺も不動産がなるんだろうなって
。いや、ほら、いつも罠あるじゃないですか。
うん。
注文するときにプライム体験しませんかみたいな。
うん。
1ヶ月体験しませんかって。 で、あれすると、絶対その1ヶ月の期間内に、あの、大会するの忘れて、なっちゃう恐れが、もう、極大の確率あるんで、絶対 OK ってしなかったんですけど、ある時、なんかあの、自分の誕生日の前日ですよ。8月の30日とかに。自分の誕生日プレゼント買おうと思って。たまには。たまにはそういうのもいいやろうと。
長いこと生きてきたしね。
自分の誕生日プレゼントを Amazon で注文するなんてしたことなかったから、自分で自分に誕生日プレゼントっていうのもなかったんですよ。今まで生きてきて。
はい、あ、でも買ったらそうか。あの、Amazon から送られてくるのね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。でもしようって思って、その時、あの、気の迷いですよ。明日に届いたら素敵やなって。
ああ。なんか、それ素敵だ。ロマンチックだな。
そうそうそう。それで、1ヶ月無料体験。まあ、ちゃんと解約したらいいわって。ほんまに次の日届いたんですよ。で、プライムビデオもこの際、てっちゃんが言ってたやつも見ようと思って。
ゴーストバスターズ見放題だからね。
そう、ゴーストバスターズ見たりとか、あの、ね、他にも素敵な映画いろいろあるんですよ。
ロッキーね。ロッキー全部見れるよ。
あ、そうなんだ。
で、アマゾンプライムビデオも見たし、アマゾンフォトも容量無制限やし、やっぱいいことずくめやなって。って思って気づいたら、期限から1日ずれてたんですよ。
どういう意味ずれてた？
いや、期限から1日後やったんですよ。あの、そろそろ解約せなまずいなと思ってた
の。ああ、1ヶ月ってことはもう、もう有料会員開き直るしかないって。ブタオさん。
やっぱりや
な。アマゾンの罠にはまりましたね。これが CIA の上等手段なんですよ。
そうなんですよ。もうアマゾンプライムビデオ。
これが中央情報局のしたたかさっつうか、狡猾さ。
プライムビデオ見まくったりとか、アマゾンに注文して、即日届いたりとかするの楽しむしかないじゃないですか。
でも入ってよかったんでしょ？
でも考えたら3000何本で1年間楽しめないと安いね。
なんか年間3000円か。
そう。3000数百円。
3600円。いや、絶対お得ですよ。だって音楽も、プライムミュージックってなかなかいいし。
それはなんか YouTube とかで聴けるって感じな。
いや、YouTube じゃなくて、Amazon プライムミュージック。まあまあ、とにかくね、映画が見れるのはいいですよ、とっても。あと、テレビドラマ、孤独のグルメとかいっぱいあるし。まあ、あんまり俺見ないんだけど、その、孤独のグルメのドラマも、海外ドラマなんか見たら終わりだから見ないし。そ
う、海外ドラマとか見たら終わりって、もう僕、何回も言ってるよね。
だけど、いっぱいあるんですよ、プライムビデオ
に。そうそうそう。もう、あんなもん見たら終わりやって、口酸っぱくして言ってるじゃないですか。絶対面白いしって。
キングオブザ・デッドとか。みんな面白いっていうか、絶対面白いし。
そう、絶対面白いし、絶対面白くできてるから、見始めたら、延々見ちゃうことになるって言ってた僕がですよ。
はい。
メンタリストっていうやつを見てしまったんですよ、昨日。
もう見てるさ。
第1話
って。歌さんも終わった、終わった。
いや、やっべえと思って、見てもうたって思って、でもギリギリ耐えたことがあったんですよ。あんまり面白くなかった。
そうなんだ。
別に2話見なくていいか。
よかった。
あんまり面白くなくてよかった、メンタリスト。
でも2話からって言われたらどうする？
いやいや、もういい、もういい。あれ、たまたま何かの気の迷いで、ちょっと第1話でも再生、日本語吹き替えやし、再生してみようって思って。
時計仕掛けのオレンジもあれ、アメリカドラマ見せられてると思うよ、あれ。
あ、
強制で。
強制で。面白いって。
いや、あの。
フラッシュが面白いらしいけど、見てないの？
あれはHuluかなんかでしょ？
あ、そうなの。あれはアマゾンにはないのか。
いや、わからへん。探したことない。
アマゾンプライム、ミッションインポッシブル全部見れるんだぜ。
あとガンダム
でしょ。もうトム・クルーズ最高だから、アマゾンプライム。
あとね、アマゾンプライムビデオで。
トム・クルーズとマット・デーモン、フューチャーしすぎ。
アマゾンプライムビデオで。逆襲のシャアと、F91 見れるんですよ。あの、僕、逆襲のシャアと F91、自分の iTunes ビデオとかに入れてんのに。
まず、Amazon プライム。
Amazon プライムにあったら。
なんかいいみたいな、Amazon プライム。
え、何が？
なんか塗りが。
塗り絵何それ塗り。
なんかツイッターで見たけど、なんか、今までの、なんつうの、ブルーレイとかよりもいいかもみたいな。
え、ブルーレイに勝つの？逆襲のシャワー。
なんかそういうのチラって見たんだよね。なんか塗りが熱くなってるみたい。
熱くならんやろ。
どういうこと？
同じアニメが塗り熱くなったりすんの？
いや、なんかデジタルリマスターを小ゆくしたみたいなとかあるのかな、わかんない。
いや、わからんけど、画質は別に問題はなかったですよ。まあ、普通に、うん。普通な感じで。っていうか、平均1、あるんや、ちょっと再生してみようって。出だしとかだけで見ようって思って気づいたら、アクシスがなんか、サイコフレームの共振で地球から離れていくとこまで見てた。やばいって思った。
で、そしたら、トゥントゥントゥン、
そう。
トゥントゥントゥントゥントゥン、トゥルルントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥン、大佐の命が、トゥントゥントゥン、ジャンジャンジャン。
あのね、これもう、逆襲のシャワーも何回見たかわからんぐらい見てるんですけど、まあ最後に見てから。
最後押し返せないんじゃないかと思う。
いや、それはないんですけど。いや、死ぬほど見てるんですけど、で、また数年ぶり、ちょっと何年か空けて今回 Amazon プライムビデオ見たんですけど、見返せば見返すほど、
うん。
登場人物が何言うてるか分からんですよね、あれ。
だってあれ、みんな、
そうな
ん、なんつうの、会話してないもん、あれ。
そうそうそう、会話の、ドッジボールっていうの？
うん、なんか演技ですよね、あれね、完全に。台本読んでます。
いや、会話のキャッチボールしない。ドッジボールする。
ドッジボールしちゃうのね、ぶつけ合いなの。
そう、ぶつけ合いしかしなくて。う
ん、一方的に話して、気持ちよくなって、死んだりする。
オタクじゃないのそれ。
いや、本当
に。いいこと言いますね。
いや、そう。だって、オタクが、オタクのために作ったアニメじゃないですか。逆襲の。あ、
だからみんな、
でもね、そういう考えに至ったのもね、僕もね。
はい。
うん。
30超えてからですよ。
で、どういうこと？
うん。
結構あれってね、年代によってね、見る角度が変わってくるんですよ。
逆襲のシャ
ワー。うん。これね、萌えラジでも言ってる。
ほうほうほうほうほうほう。
萌えラジ、本当のことなんですけど、萌えラジでも、
はい、
逆襲のシャアは、
はい、
だから10年か、10年とは言わん、5年か、まあそれが、うん、まあ10年ぐらいが節目ですよ、人生って、はい、大体。うん、まあ、それ越しに見ていくと、うん、どんどん感想が変わっていくアニメだな、と思って。
お
お。だからその、豚尾さんが言う会話のキャッチボール、
うん、
ができてないっていうのは、やっぱ30超えてから分かったもん。
ねえ、なんか、本当に、みんな交わらないですよね、あれ。
こいつらひょっとしてアニメの中でカットとかしてるんじゃないのかなと思うし。なんか演技なんですよ、みんな。はい、カットって、はい、シャアさん、よかったですよ、今のセリフって。うん、そうか。
そうか。
で、皆さん、一緒に、ネオジオンの歌は、皆さん一斉歌ってくださいねって言うね、分かった。もうおじいちゃんもっと、もうフライング。
いや、終わり。あのシーンのこっぱずかしさがまた余計にいいですよね。
ないよね。で、ドヤーって。
うんうんうん。あの、シャアとその取り巻きがね、
うん、
なんかユイレールみたいなね、通勤してるんですよ。
そうそうそう。
そうなんだ。電車乗んの？
そうそうそう。じゃ送水がいるぞって。
そうそうそう。そしたら、うん、国家斉唱が始まるわけですよ。
そう。
電車の中で。
そう。
迷惑だなぁ。
ネオジオン国家が。
そう、ネオジオン国家っていうのがあって、日本語なんですけど。
あ、日本語なのね。はい、まあ、それはしょうがないね。
なんかでも最後だけドイツ語っぽくなるんですよね。なんかわからない。
星の光に思いをかけて、みたいな。
ああ。
シャーズビリービンアズベルペイとか言うシャーズビリービンアズベルペイって。
屈指の名シーン。
なるほどね。
屈指の名シーンって、シャアはサングラスかけてスーンってしてるんですよ。
ああ。
リクエストだけどうやって。この人シャアよ、みたいな。
反応しようがないもんね、それ歌われてもね。
思いをかけて。
そう、
熱い。
そう、
銀河を胸にだけは。
BGM に歌がついてる。
そうそうそう、夢はいつしかこの手に届く。シャーズ・グリーミー・ウェズ・ペンペン。
最後変わるとこ面白い、
ね。ここ結構連呼するんですよ。チャーズ・グリーミー・ウェズ・ペンペン。
あ、普通に英語か。最後。
英語なのね。
英語か。何や
ろ
ね、あれ。
どういう状態なんだろう、それ、歌。
なんか F91 じゃなくて、役者 の、 あのメイン BGM みたいなのに、歌を乗せて、
はい、
最後、シャー最高みたいな感じ。
あの、
シャーイエイ、シャー最高みたいな感じで、ビリビリング、シャープレイプレイみたいな。
ルパン三世のあの、パート2の、
うん、
歌付きのバージョンみたいな感じなんですよ。
まかなばらは、
そうそうそう、
あいつの口、あれと一緒か。
あれと一緒やね、あの、曲に歌詞をなんか、つけました、みたいな。無理から。
しかしそれ、あの、何、本当はその人たちは何語で喋ってんのかね。
ジオン語じゃないですか。まあま
あ、ジオン語
かね。
あの、ガンダムの、
ジオンなまりとか言う
の。そう、ガンダムの一作目でジオンなまりがひどいぞ、とかって。
ということは、ジオン語で喋って、最後のシャーズ・ビリーニングのとこはどうなって
ん
の？
英語なんでしょうね、そこは。
まあまあ、これは、ほら、だから、日本で英語使うでしょ。
そうそうそう。
使うけど、あ、そういう、ジオンにもそういう文化があるわけか。
もともとコロニーだから、多国籍じゃないですか。
うんうんうん。
まあまあ、
そうそう。
かっこいいとこは英語にするみたいな文化がある。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、でもまあ、ジオンなまりの英語で言ってるんでしょう。歌うんでしょうね。
なるほど。で、本場のあの、アメリカ人とかが聞いたら何これおかしい。
まあでもその、
変な発音とか言われてんだろうな。
ジオンなまりがもしかしたら英語のジオンなまりかもしれんので、本当のとこはわかんないんですけどね、あの、
わかんないけど。
地球連邦公共、あの、共通語が英語っていう可能性もなきにしもあらずやから。
ああ。
何語とか言われてませんからね。
じゃあちょっとわからないな、
うん。僕らは日本のアニメとして見てるから、全部日本語ですけど、全部。
うん、
全員日本語で喋ってますけど。
うん。まあまあ、ジオンなまりひどいですよ、ね。
そうそうそうそうそうそう。
だって列車でいきなり、列車っていうかユーレールみたいなのでいきなりジークジオン、ジークジオンとか言い出してみんな歌うってやばない、この国で。うん、
いや、だって総帥が乗ってるねんもん。で、花束とか渡す。花束とか渡す。
うん。花束とか渡して、
うん、
シャアだけどやあれだよ、シャアどれだとしたんや、シャアうぜって感じで見てる。ウエスだけどやってした
でもね、ほんとね、こんだけ支離滅裂な映画なのに、面白いんですよ。
多分ね、50超えるとまた味わい深くなってくるんでしょうね。
やっぱあの画面がやっぱり凄みあるからかな。
画面、なんかあの、
あと
ビームサーベルとかビームがビチャーってなるよね。
あの、ホースで水かけられたみたいにバッシューンって。
そう、パシューンって。で、あのか、ほら、ガンダムのビームって、パシューンって光が一直線じゃないですか、普通は。
うん。
ああ、はいはい。
でも逆射ってなんか、本当にホースみたいにビャーって。
そうそう、なんかあの、静止かけられたみたいな感じですね。
そうそう、ビャッシャーって感じで。
そういうこと。
なんか、だからビームサーベルとかも振ったら、ビシャーってなるし。
うん。
液体を固めてるけど、振ったらビチャーってなるみたいな。
そうそうそうそうそう。なんかあの、モビルスーツ戦とかの表現が変わってて、
うん、
あのガンダムとかゼータガンダムとかの時代に比べて、なんかあの逆者ならではの描写がすっごく多くて面白いですね。
あとなんか俺は艦隊戦の前にモビルスーツが出て、うん、下駄をみんなぶつけ合うっていう、
うん、そう
下駄、ああ乗ってたやつをってこと、
う
ん、
そうそうそうそう
そうじゃなくて、ああ
そう下駄って言って土台みたいなやつ、
はいはい、はい、あの運ぶものね、
そうみんなあのカタパルトから射出するやつもいるけど、あの、ある程度、艦隊同士距離空いて、あの、機動戦みたいなのするんですよ。空母同士の戦いみたいに。その時にモビルスーツを運ぶために、その距離まで飛ばす下駄って言われる板に全員乗ってるんですよ。サーフボードみたいなやつに。
なるほどね。
で、その
下駄
は、そう、キャリアがあって、そのキャリア自体も巨大ミサイルとしても使うんですよ。もう運んだらそこで役目終わりやから、まず相手にそいつをぶつけるっていう。
で、それを、あ、それ相手もやるから、いきなりそれで始まるっていう、ドンドンドンドンって爆発
する。なるほどね。
なんか。
それでも、それに攻撃受けたら、えらい、乗ってる時に攻撃受けたら大変なんじゃないの？
まあ、お互いだから、その、まあまあ、遭遇するまでは。
多いからね。うん。
移動してるだけですから、そので、
ミノフスキー粒子っていう存在のせいで。
で、中間地点で遭遇したら、下駄をぶつけるわけですよ、お互い。
うん。
で、そっから、試合開始じゃないけど、勝負が始まるわけですよ。その下駄にもミサイル発射、発射装置がついてて。
さらに？
さらに。
うん。
下駄で接近しながらミサイルを双方撃ち合って、まず遠距離戦が始まって、中距離になったらお互い下駄のぶつけ合いが始まって、うん、そこから格闘戦に移っていくっていう段取りがあるんですよ。
なるほどな。
ガンダムから始まったモビルスーツ戦がその段取りに行き着いたっていうのがすごい面白くて。で、お互いそのモビルスーツに対する対処が極まってるんですよ。
もう戦術が確立されてるわけね。
そうそうそう。最初は海のものとも山のものとも分からんかったモビルスーツが、なんか、だんだんそこに行き着いたかっていう雰囲気が逆に収納シャワーってすごくよく出ててで。で、戦艦とかでも当初はモビルスーツに対してかなり無力やったじゃないですか。
らしいですね。
それがもう、逆襲のシャワーの時代になったら、沖縄戦のレーダー装備のアメリカ軍艦みたいになってて。
ああ、じゃあ強いじゃん、めっちゃ。
モビルスーツといえども、容易に近づけないんですよ、戦艦とかの、
うん、
対空砲火に。
そうなの？
そうそうそう、ラーカイラム級とかそういう戦艦の対空砲火がね、その時代になったら、凄まじい対空火力持ってて。
だってもう、ガンダムの初代の方とか、戦艦とかも餌だから、モビルスーツの。
ああ
接近してシュンってやられたら終わりなんだけど、もう逆襲のシャアとか絶対モビルスーツ近づけない戦艦とかだし。
そうそう、
そうなんだ。
正面からやったらなかなかモビルスーツ1機や2機ではちょっと突破できないぐらい対空火力がすごくて、でそのビーム一つ一つがものすごい破壊力あって、
うん、
アクシスとかをこうめっちゃ砲撃するんですけど、
うん、
もうすごいよ、ビームで隕石全部覆い尽くすぐらいの火力が集中して、その辺の描写とかがなかなか壮観なんですよ。
おー、
役者のシャーって
みんな役者好きだしね。でも
うん、
本当に。
でその何ですかね、ゼータガンダムとかから出てきた概念というか、まあ、ガンダムからあったか、ビットっていう、
うん、
でビットがもっと強化人間とかが出てきて、なんかファンネルっていうものに変わって、
あ
でファンネル持ってるか持ってないかでも、はいはい、モビルスーツの次元が変わるみたいな世界観が出てきたんですけども、そのあたりのなんかその、うん、逆襲のシャアにおける描写も結構極まってて、
うん、
そのファンネルもすごいスタイリッシュな形になってて、今まではなんか結構無限に体内から出てくるみたいな、
あバラバラバラバラって出てくるよ。
そうですね。でも役と動画とか
聞いたことあるわ。
そう、役と動画だのサザビーだのとかニューガンダムとかっていうのってファンネルがもうなんか4つぐらいになってて、すごいあれですよね、なんか絞ってきたなみたいな。
うん、で、うん、普通にファンネルの攻撃とモビルスーツやられるしね。
うん、
そんな強いの？
いやいや、もともと強かったんですよ。
あ、そうなの。
うん、
ファンネル。
でもなんか、核ミサイルとか撃ち落とすし。
核ミサイルなんか使うの、まず。
いや、使う、使う、使う。だから、それもあって、ものすごい、なんか、派手な爆発とか多いですね、逆者のシャ
なんか、宇宙を全部照らすぐらい核ミサイル撃って、うん、
お
で、それを全部シャアが撃ち落とすっていう。
お
とか、
ファンネル。
あれですよね、役と動画載ってた。山寺浩一。
役者とかまあ、かっこいいですもんね。
乗ってた山寺浩一、おかしい。目があるやつ
でしょ。ユネガスが、うーんって一番熱量高いやつはあって、
うん、
みたいな。
カロリーが高いってことは太ってる人かな。
そうそう、大柄ミサイル。
そう、大柄はこれだって。
あれ、役者動画ともう一種、ギラ動画。
ギラ動画。
ギラ動画。
あったね、あんな。
ギラ動画はザクの後継機で、まあ、直接の攻撃機ではないかもしれへんけど、まあそんな設定はどうでもよくて、その、ザク系のやつの最新版っていうか、最終版っていうか。
あ、そっか。シャアじゃないね。ギュネイが撃ち落としたね、核ミサイル。
あ、シャアも撃ち落としますね。
ああ、で、やるラブライト
って。そうそうそうそうそう。核ミサイルが混ぜてあったって。
うん、
やるラブライト。
ああ、なるほどね。
うん。
いっぱい撃ってその中に核を混ぜるわけ、ね、
そう、すんごい爆発するから、あの不用意に爆発させてたら巻き込まれて死ぬ不足やったっていう。
あ、
でもそのファンネルがありますからね。
なんなんだよ。あ、
いや、そのビットっていうのがガンダムの第一作に出てくるんですよ。
うん、
ララースーンっていうののエルメスというモビルアーマーが、
あとなんだっけ、シャリアブルが乗ってたやつ。
ああ、シャリアブル乗ったやつはあれはブラウブロー。ブラウブロー、
なんかあのビットないね。よくわからん、よくわからん変なの。
そうそう、あれ優先型のビーム砲っていうの持ってて。
インコムか。
そう、もうな、後の作品でインコムっていう名前が一瞬出てきたけど、特にあいつは名前なくて。あのオールレンジ攻撃っていう。言い方されてたと思うけど。
全然忘れてんな。
その、
普通に使ってると思ってた俺。
なんかあの、ワイヤーに繋がったビーム砲台をあちこちに伸ばして、あらぬ方向から攻撃仕掛けるっていうことで撹乱してたんですけども。
うんうん。
それをそのエルメスっていうのは、もう、有線で繋ぐっていうこともせずに、浮遊砲台みたいなのを無数に発射して、そいつを超能力で操るわけですよ。
あ、それで強いの？あの変な、なんか変なのが、なんで強いんか分からんかったけど、イルカみたいな形。
あ、そうそうそう。あいつ本体、あいつ本体は実はそんなに戦わないの。
ね、あ、そうなの？
あの、隠れてて、その、浮遊砲台ビットって言われるやつを、無数に撒き散らして、それを超能力で操って、あの、変な方向から集中攻撃かけたりとかするから、誰も太刀打ちできないんですよ。
なるほどね。
まあ、戦艦とかも、なんか、知らんうちに、そいつに取り囲まれて死ぬみたいな。
うん。
で、どんどん戦艦とか撃沈していくみたいな話で、で、ガンダムの主人公のアムロ・レイもやっぱり超能力者はニュータイプやから、その浮遊砲台に狙われても、対応していくんですよ。そこはとかって、そこはとかって言って。
そう、感じ取っちゃうのよ。
そこ。
その、ビットって言われる浮遊砲台を撃ち落とすとかいう離れ技をしちゃうわけですよ。
ああ。
お互い超能力者やから。
なるほどね。
で、それがなんかそのゼータガンダムとダブルゼータとかなってきたら、ファンネルって名前変えて、
うん、
そういうニュータイプパイロットは、そういうのがついてるマシンに乗ると。
サザビーもついてたっけ？
ついてるついてる。
ファンネル。ついてる。シャアニュータイプだから。
うん。
シャアってニュータイプなの？
そうやで。
うん、え、そうな
ん？いや、あの、ガンダム、初代ガンダムのストーリーは、あの、主人公、アムロ・レイがニュータイプじゃないかって覚醒していく中で、
うん、
ライバルのシャアもニュータイプとして覚醒していくっていう話ですよ。
そうなんだ。
で、最後に、ほら、私にも敵が見えるって有名なセリフがあるじゃないですか。
知らん。ごめん。
あの、
なんかジオンだけ。そう、敵が見えるようになったって。
そう。あの、
そうなの？
アムロレイがどんどんそのニュータイプとして覚醒してって、シャアはもうついていけなくなるんですよ。
焦りもいっぱい。
そう、ついていけなくなるけど、
でも。そう。それは知ってる、多分。
でも私もニュータイプとして覚醒できてきてるはずやって思い込んで、
うん、
そのニュータイプ専用のモビルアーマー、ジオングというのに最後与えられて、
はい。
乗るわけで、触ってって。
一応やってみっか、
そう、やってみっかって。
いや、
ジオングめっちゃ強かったよ。だって、手から打つたびにジム溶けていってたもん、ブジャーって。
で、そのジオングもやはりあの、あれですよ。
優先式の。
ビットじゃないんですけど、あの、両腕がね、
サイコミュ兵器とか。
そう、サイコミュ兵器。
そう。
それもその両腕を超能力で動かして、あらぬ方向から。
両腕を、ロケットパンチみたいな感じでおかしくない。
そう。
あ、飛ぶの？
そうそう、両腕切り離すねん。
ああ。
で、遠距離に切り離して好きに操れるんですよ。だから変な方向から撃てるんですよ。ビャーって。
うん。
で、ガンダム戦ったけど、最後は首を切り離して、ガンダムと相打ちになるっていう。
うん。
うん。あの。
なんかなぁ。
そうそう。
でも一応そうなんだ。ニュータイプなんだ。知らんかったわ。
ニュータイプやからこそ、その、あの、腕切り離したりとか、あの、ビットみたいなもんとか、ファンネルみたいなもん飛ばしてっていうのがガンダムの世界なんですよ。
ほん
で、
ニュータイプじゃない。
ぶつかるんですよ、めちゃくちゃ。シャアとアムロが。お前もわかるやろ、ニュータイプなら、みたいな。
ああ。
なんか古い人間のためになんで来んのよ、お前頑張ってんのって。
シャアがそんな、あの、 自分もなんとか頑張ってニュータイプになれたからってそういうこと言い出す人、
そうそうそうそうそうそうそう、
いるよねそういう人ね。
いやだからあのその力を利用されてるだけだけと思わんかみたいな、
うん、
利用されてる
人間が何を言う、俺がタバコやめたのにお前やめれないとかどういうことなんだよ、頑張れやめるんだよって、
そんな感じかも
しれない。あのね、地球にいる人間などあの地球に取り付いたのみだとなぜ気づかないって、
あ言うよな、
そエゴだよそれは、
そうエゴだよそれはって言うんですよ。
ああそりゃそうだエゴだよ、
で隕石
すぐ言うんだよさ、あの
隕石を落とそうとするんですよ、
地球に人を住めなくしてやろうとし
ちゃう悪いやつだな、
うん、
えなんでそあでもそれは
全然悪いやつ
あれじゃないの、やっぱあの地球に人住めなくなった宇宙にどんどん進出するから、
うん、
人類の進化がみたいな話、
そうそうそうそう。っていうシャアの大義名分ね。
な、大義名分ってことは、他に目的があるわけ？
いや、ない。
シャ、
ないの？
ないし、アムロに勝ちたいぐらいじゃない。
ああ、そっちが、あれか。メインか。
人類に絶望してるんですよ。でも、お前ほど人類に絶望はしてないって。
アムロが？
うん。
うん。
じゃあ、今すぐ、全人類に英知を授けてみろって。
うん、そんなこと言われてもな、
はい、いやそういう二人のなんか対立を軸に、まあ、二人っていうかあのアムロはシャアと対立してるけどシャアの場合は全人類と対立してるんで、
うーん
全人類が嫌いになったんですよ
嫌いになったんか、
いろいろ不幸なことがあった方なんで、
あの
誰も信用できなくなっちゃった。
辛かったよね。だって袖ないもんね、一人だけ絶対。
ほんで、
袖？
あの、自分のね、母になってくれるかもしれなかった年下の恋人を、
言ってることめちゃくちゃ。
うん、アムロに殺されたっていうことも恨んでるんですよ。
ああ。何を言ってるんだろうな。
いや、何言ってるんだろうって思うでしょ。
ちょっとどうかと思うよね。
あの、ララースーンっていうそのエルメスのパイロットっていうのは私の母になってくれるかもしれなかった女性なんですよ。
はあ。
まあ、有名な話ですよ、ガンダムでは。
バブミってやつね、いわゆる。
最近言う。まあまあ、今で言えばバブミですよ。
バブミか、
うん。
で、あの、最後にあの、ララースーンは私の母になってくれるかもしれなかった女性だって言ったら、アムロ・レイに、情けないやつって。
言われるわ、そら。
っていう、その名台詞の応酬が。
で、うわーって死ぬ。
そう、うわ
これめっちゃラストの台詞だから。
あ、情けないやつはまた別の時か。
そうそうそう、うん。
あ、そうなの？
なんで、あ、母になるかもしれなかった、みたいなこと言って。
うん、そのララを
殺したら。あーってなって、
そう。
あーってなって、うわーって死ぬ。何それ。いや、だから隕石押し返してるから、アムロと、アムロが。
ああ、はい。
で、その隕石押し返してる中に、シャアのコックピットも捕まえてるのね、アムロが。
うんうん。
隕石にめり込ませて、うおーって必死になってる時に、会話してて、
うん、
うわーって死ぬ。二人とも。
あ、二人とも死ぬの？
死ぬ死ぬ死ぬ。
あ、そうなんだ。
まあ、はっきり死ぬっていうのは語られない
ですよね。言ってないけど、まあまあ、じゃあ二人ともあれで映画が終わる。で、トゥントゥントゥン。
そう。
トゥントゥントゥン。
シャアがその悪質を落下させるってんで、阻止しようとして阻止すんねんけど、隕石の半分が地球に落下するってのは決まっちゃって。
あ、そうなの？落ちるんだ。
そう、落ちる。その阻止する作戦で、核爆弾で隕石割ったんですけど、お前らの頑張りすぎやって。
頑張りすぎ。
いや、その仕掛ける爆弾の威力強すぎて、あの、後方がなんか、地球に結局落下するってなって。
落ちるの？
ああ、メビウスの、わから。
落ちたらだって、かなりの被害が出るんじゃない？
で、てれれれ。で、ちゃんの歌が終わってから喋りますね。
いやいやいや。
バックミュージックでいいんじゃないの？
違う、あのね、アクシーズをね、爆破してね、うん、
はい、
なかったことにしようと、アムロたちの作戦は。
うん、うん、うん。
だけど、仕掛けた爆薬の量が多すぎて半分になっちゃったのよ、アクシーズが。 で、半分切り離されて半分落ちるって。で、これで十分って、シャアが。これぐらい落ちるんだったら地球はもう冬に包まれちゃうなって。お前ら頑張りすぎだわって。
うん。で、そこでそこでアムロが取った手段が、ふざけるなって、たかが石ころ一つガンダムで押し出してやるって。
そう、かっこいい。
じゃあ言うなよ。
で、バカなことやめろって言
う。うん、シャアが、お前やめえやって。
そりゃそうだわ。
グーって。
ニューガンダムは伊達じゃない。
ガンダムは伊達じゃないって。
うん。
グーって押し返したら、
うん、
みんな来るわけですよ。敵も味方も。敵も味方も来るんですよ。
敵は知ってたんじゃないの、やることは。
いや、知ってたけど、やっぱりそのアムロの頑張り見てなんかほだされてくるわけですよ。いや、他の
やめろ
ネオジオン軍は特になんか理由を知ってついてきてたわけじゃないので、シャアに。
ああ、そうなの？
なんかこうしたらいいよって言われてついてきたけど、本当のシャアの目的なんかみんな知らないんですよ。シャアという名前についてきただけなんですよ。
ああ、なるほど。
そのジオンズム大君の息子っていう、
偉大なジオンの息子だから、
スペースノイドにとってはビッグネームなんで、
うん、
なんかこの人がこれ落としたらいいことあるよって言うんだったらいいことあるんやろって思ったけど、実際意志が落ちそうになってニューガンダムが押してんの見て、うん、地球がダメになるかどうかの瀬戸際ですぜみたいな、
やってみる価値ありますぜやめろ、も持たない最後って言ってボーンって爆発していくんですよみんな。
ああ。熱い
ね、アムロがやめえやんって力出してみんな離れていく。
そう、そこで覚醒していって、こう、サイコフレームの強振でね。
うん。
地球にメビウスの輪が広がる。
そう。
で、トゥントゥン。
で、こう、意志が本当に離れていくっていうところ
。いや、稀に見るいいラストですよ、映画アニメの。あれに勝てるのって言ったらガンダム F91 かな。
そう、F91、もう、すっごく前向きで、逆襲のシャアよりもずっとやっぱり前向きで、あれですね、富野の二大映画と言えるでしょうね。
そうなんだ。
そう。
イデオンと？
あ、まあ、イデオンはもうすっごくいいですよ。
すっごくいい。
すっごくいいけど、イデオンは一応完結編というか、
オリジナルではないっていうことね。完全オリジナルです。
やろうとした後半部分、エヴァンゲリオンと一緒で。
ああ、なるほど。そうだったね。テレビシリーズが打ち切りだったからって
。そう。
ああ、そうなの。
で、テレビシリーズ打ち切りで、本当にやろうとした最後のストーリーが何話か分、4話か分ぐらい出れへんかったから、見たいって要望強かったし、富野とか、そのスタッフとかが公開するあてないのに作業続けたんですよ。で、ガンダムの映画とか大ヒットしたから、
うん、
作っていいよって言われて。
ああ、なるほどね。
で、日の目。
ガンダムより後か。へえ。
ガンダムの後番組なんですよね、イデオン。1年後。
そうなんだ。
その79年ガンダムで80年イデオンなんですよ。
ガンダムが先だ、じゃない、イデオンが先だと思ってた。
で、ちょうどそのイデオンの、打ち切り食らうあたりに、ガンダムブームの映画のめっちゃこうガンダム客入ってるっていうのがあったから、松竹の公開のガンダム。だ松竹映画が、ガンダムにこんだけ入ったんだったらイデオンも入るやろと。だから作ってええよって、ゴーサイン出たから、その作業してたのが日の目を見るわけですよ。で、実際もうむちゃむちゃこう名作になりましたね。ちゃんとイデオンが、おかげで完結した。あれなかったら投げっぱなしのアニメになってましたね、イデオンって。
もう富野ほんまありがとう。
何を言ってんの。
いや、ね、普段バカにしてるけどね。
うん。
ハゲとか言って。
はい。
俺実は一番好きやで。
いや、でも、でも、近年の作品っていうのは。
ね、面白かったんでしょ、
君の名はね。
はい。
君の名はかい。
君の名は、富野関係ないやないか。
富野がインタビューしてるから、君の名に対して。
富野が言ってんの？
一言言ってる。
うん、
お
ガンダムなら勝てるって。
ね、え？どういう意味で？
おじさんしびれちゃったね。
どういうこと？
ガンダム。いやいや、ちょっと読んでみたら、読んでほしい、これに関しては。すぐ検索したら出るんで。
あ、
ガンダムなら、あるいは。
え、高が石
川。すごいの作られちゃったよって感じで。
うん。
うん、かー、勝てんかー、いや、でもガンダムならって。
あ、映画としてってこと？
いや、もう、富野が言ってることって10分前のこと全部覆すんで、何言ってるか分かってないんですけど。
そうそうそう。富野の言ってることって、基本、言葉単体わかるよ。わかるけど、全部の流れで文脈って考えたらわからないことがいっぱい多いんですよ。言うたら、コロッコロ言うてること変えよるから、お前本心言ったことあんのかっていうぐらい腹立ってくるんですけど。
この釜野郎。
そうそうそうそう。でも、それ、そういう持ち味っていうのはガンダムの中のセリフにいかんなく発揮されてるっていうか。特に逆襲のシャアのみんなの尻滅裂っぷり見たら、全員富野やって。なんかもう自分のことしか考えてない感がすごい。すごい
ね。そういう人なのね。
でもすごいけど、この逆襲のシャアのテーマ何ですかみたいなインタビュー受けたら、
うん、
こう自分勝手な人たちが死んでいく話みたいなことを言うから、自覚してる部分もあるんだ
よね。そういうことだよね。
うん、みんな人のことなんて考えてない人たちばっかりが出てきてこんなことになりますって。イデオンの時もそういうテーマでしたからね。イデオンなんかみんながみんなの主張した逆に全人類滅亡するみたいな話ですからね。
すごいね、行かれてんのか。
まあでもみんな影響受けてますからね。
受けてます？
富野の影響受けてないそのアニメ業界の人なんかいないですからね。
宮崎駿
てかそれ同期でしょそれしかも一方的に嫉妬してる立場でしょ
でどっちかやったら富野は宮崎駿から影響受けて
る。あ、そうなんだ、
うん、受けてますね。例えばもう全然違うけど、
うん、
出来上がったものはもう決定的に違いますけど、まあそれは富野のいい意味でも悪い意味でも個性なんですけど、
うん、
例えばターン A ガンダムとかはすんごい宮崎駿っぽい何かをしようとしてますよ、したよ、う
ん、お
ー、なんかね、自然っぽいジブリっぽい感じ
そうそうそう、
あー、
農業
英語思想みたいな、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、
俺の嫌いな、
テクノロジーを全部無に返すみたいな。
うん、
そうで、実は主人公が乗ってたガンダムが、全人類の文明を滅ぼしたっていう。
うん、
あ、そんな強いな、非鋭のやつ、
うん。そうなんですよ。あれって全部砂に変えるんですよ。
あと、ターン A のお兄さんもいるんですよ。
お兄さんも出てきて、すごいよ、このターン A のお兄さんって。
何それ。
ターン X っていうのが出てくるんですよ。ギムギンガダムっていうね、
うん、
月の武士の生まれのやつが出てきて、ずっと冷凍保存されてたんですけど。
お
で、このターン X はターン A のお兄ちゃんだけあって、ターン A のね、砂に変えるのを唯一止めれるんです。
へぇー。あ、そんな、なんか超能力みたいな話なのか。
超能力みたいな話。
超兵器ですね。ナノマシン。
月光町、月光町っていう武器があって、お互いに。
うん、
その月光町っていうのは、ナノマシンを無数にばらまく装置なんですよ。で、そのナノマシンはあらゆるメカニックを砂に分解しちゃうやつなんですよ。
うん。ろくでもないな。
ろくでもない。だから、でもそいつばらまかれたら全部のシステム止まるじゃないですか。だから文明も終わるんですよ。うん、月光町。
月光町なら知ってるけどな。
月光町。月光町であるっていう、何も説明もしない、説明もしないでいきなり出したりする。ターン X をって、金縛りにするって言うんですよ。仮面被ってるキャラが。で、ターン X がグギギってなってる時に、
はい、
ユニバースって言って特攻かけるんですけど、
はい、
あ、ターン X が金縛りにあってユニバースでやられるんかって思ったら、
うん、
月光町であるって言って月光町出してなかったことにするっていう全てよ。もう とにかくね、ギムギンガダムで検索したら、
はい、
そのギムギンガナムの名シーンとか出てくるんで、 もうね、もう笑える。しかも、
笑える。
小安がやってて声優、もうぴったり。
あー、小安ってディオの人か。
そう、ディオの人。
そうそうそう、もう、超笑ってしまって、全然会話一人だけ成立しなくて。
トミーの何やろ、それ。
で、敵っていうか、味方側も、全然ギム・ギンガラムに喋ってなくて。
何それ。
でお互い一人ごとでずっと戦い合うっていう、もう超面白い、ターン X の、ターン A のそのシーンだけ。それ以外はあんまり面白くない。
あの、コミュニケーション取らんから、キャラクターが。本当に。あの、絵柄とかもなんか、あれですよね。その、宮崎アニメというか、世界名作劇場というか、ああいう絵柄。
あ、なんかそれは聞いたことあるわ。そういうの。うん、ハウスガンダム劇場って言われ
て。そう。めっちゃ意識してた。そやから、あんな宮崎アニメっぽい、なんか、まあ言うたら未来少年コナンみたいな、こう、まとめ方にしたかったんやろなっていうのはすっごいある。うん、富野的に
成功したの。
いやもう全然誰もそうは思わなかったし、そうはならなかったし、あのポカーンってなったと思う、みんな。
ポカーンってなるよ、いきなりね、戦場でなって、うんうん、恋人や女房の名前を呼ぶ時というのはなって、瀕死の兵隊が余ったれて言うセリフなんだよって一人で勝手に言うし
一人で勝手に言う
勝手に言うし我が家の春が来たーとか言うし。
なんだろう、それ。
いや、やっぱ有名なのは、このターン X すごいよ。さすがターン A のお兄さん。なるほど、シャイニングフィンガーとはこんなもんか、とかも言うし。
そう。
ああ
。で、このターン A っていうのは全てのガンダムの後って設定なんですよ。
うん、ああ、全部が終わった後だね。
そう、全部ターン A で滅んだって。だから、シャイニングフィンガーとかなんか言っちゃうわけですよ。
あの、あれのことね、あの、
シャイニング
ガンダム。
そう。
あの、G ガンダムとか、
シャイニングウィンガー
ガンダムウィングとか、ああ言ったやつは、
全部一緒。
もう全部違う世界観っていう話やったのに、ターン A は、あれは、むちゃくちゃ長い歴史の中でそれぞれあったことやってして、
神話みたいですね、前半に話
して。無理だろう。
そう。
それは。
壮大な歴史の中では全部あったことで、時代が違うだけやって、いう話にして、
うん、
そんなののテクノロジーが全部地中に埋まってるんやと。
それやった後に、
うん、
ガンダムユニコーンとかやられて楽しめる？
いや、まあ。
そうね。
だから僕が、ま、もう2年前ぐらいに行ったキングダムとか、が、
うん、
面白いけど言うほど楽しめないっていうのは、
キングダム。あ、シンの始皇帝のやつか。
そう、この後、光雨と劉邦やんって。
でも光雨と劉邦の後、三国志もあるやん。
そう、三国志やん。
水戸でもあるやん。
そうか。
そういうことなんですよ。
もう結果が分かってるからってことね、そういう。
まあ結果が分かってるなりに、その時代に何がいて、どんな最強の武将がいてとかっていうのは面白いよ、もちろん。
うん。
もちろん面白いんだけど、どうなるんだろうとは絶対に思う。
うん、そうだよな。分かってるから
ね。まあ、ギム・ギンナラも出てくるんやろうって思ったら夢がないですよね。
だって、あの、シャアとアムロが頑張った後にギム・ギンナラとか出てこられたら、もう、シャアとアムロ、っていうか別にアクシズ落としてよかったんじゃないって思うし。あ、こんなん生まれるんだったら落とした方がいいわ。
そんなにか。
いや、だって、うん、だってあの、
あ、結局人間進化しなかったわって思うし。
もうずっと富のレベルですもんね、みんな。何千年経っても。ずっと富の語を喋ってるっていう。何千年経っても。で、あの、登場人物がそのね、昔あったガンダム G とか、あ、じゃあ G ガンダムとかガンダムウィングとかガンダム X とか初代ガンダムとか、ダブルゼータとかそんなのが全部、実はあの映像として記憶に残ってて、黒歴史っていう。
歴史っていう、残ってたんですよ、
ね、残って再生して、その昔のアニメの画面が断片的にブワーって出てくるんですよ。で、その時に、あの、地中から掘り出したザクに乗ってたんですね。登場人物が。地球から、あの、地球じゃなくて、地中に埋まってたザクを掘り出して使ってたんですけど、
うん、
その時代の登場人物の一人が。
で、ザク。もうそこで疑問だけど、うん。
でもザクがザクなんて知らないじゃないですか。
あ、ダクダということを知らない
と。そうそう。だからボルジャーノンという名前をつけて、
う
ん、これはボルジャーノンというロボットなんだって言って活用してたんですけども、
うん、
その過去のガンダムの映像の歴史がブワーって出てくるシーンで、
うん、
登場人物が言うんですよ。ほらってどの時代でもボルジャーノンが大活躍しておりますぞって
。確かにまあ出てくるもんな。
そうそう。そのガンダムのなんかそのマスコットキャラでもないけど、代表的なロボとしてザクっぽいやつがどの時代でも出てくるって言ってたじゃないですか。
うん。
どの時代でもボルジャーノンはいますぞって。
うん。
それっていうか、それ何何千年も経ってんのにまだザクは動くわけ？すごいな。
いや、だからもう、そういう、整合性考えたらあかんねやろね。
いや、だからさっきの てっちゃんが言った、その何、全部の、あ、まあ、てっちゃんが言ったから、全部の、
はい、
何、お話が繋がっているっていうのが、
はい、
ちょっと言葉の端々ぐらいで伝えられるのかと思ったら、
はい、
思いっきりもう何、画像で出てくるわけ。
そう、なんかね、プラネタリウムみたいな感じで、ブワーって。
実は全部記録してましたみたいな。
おお、それはきついな、見てたら。
きついでしょ。
きついからもう、あ、もう本当シャア落としといた方が良かったなって思うし。あれで人間終わっといた方が良かったんじゃないのか。
あと富野も終わっといてほしかった。
うん、
富野もう休めって。
いや、でもほれ、その後面白かったから。
その後。
キングゲイナーとか。
あ
キングゲイナーは結構面白かったよ。ブレンパワードはもう本当に意味わからんけど。8歳と10歳と11歳の時とって、12歳と13歳の時、14歳の時、僕はずっと待ってたって。何よって。クリスマスプレゼントだろカードも
なるほどなぁ、
はい。
とにかく、もうブレンパワードこそ本当に、演出富野、脚本富野、作画富野って感じ。もう全部富野。
全部富野。
もう、本当に気違いしか出ない。マジで気違いしか出ない。
じゃあ、てっちゃんの中で、富野の最も狂気が発
生狂気しか感じないでしょ。
発生なブレッパーだな。
もう最後まで意味わからんもん、あれ。俺3回見たけど。どんなアニメって説明してって言われたら、なんか、お姉ちゃんが、イサミユウコって名前だけど、自分の主人公のお姉ちゃんね、日本人で、うんうん、私はクイーンシーイッサーだとか言い出していきなりきついでしょ。で逃げて
逃げるってなんや。
逃げなんか自分家から逃げたり。
逃げ出すのか。
で自分のお父さんとお母さんは科学者で、
うん、
なんか一生なんかオルファンっていうなんか意味わからん遺跡みたいなのを研究してたと思ったら。
うん
うん、
自分の知り合いのジョナサンってやつと自分のお母さんが浮気してたり、不倫してたり、で、そのジョナサンは実は10歳とか11歳の時とかずっとクリスマスプレゼント待ってたり。
何なんだろう。
で、その待ってたことに対してショック受けて、そのお母さん実はなんか仮面とかつけ出してボスになる指摘の。
このね、
どういうこと
なんかプレッシャー
に慣れかけたら。もうね、全部集まって、キチガイ。もうストーリー説明しようかな。意味がわからん。え、しかもね、これが全12話とかならまだおすすめできるんですよ。富野、うんうん、はい、のちょっとやばいの見れるから見てよ。いや、全12も長いな。
うん、
トップを狙いみたいに4とか5とか6とかぐらいで終わればいいんだけど。
2時間3時間ぐらいで。
うん。まあ、20何話あるんすわ、これ。
ああ、半年か。
いや、マジ気違いだよ。敵の組織とかもいて、自分たちの味方の組織もいるんだけど、
うん、
自分たちの味方の組織のおじさんが、
うん、
実は敵組織の親玉だったとか、何の前触れもなく来たんでしょ。
どういうことや。
いやでもね、なんかよくわかんない。
あ、でも、逆襲のシャアでもそうですけど、富野作品どういうことやねんって、ある時期からの富野作品どういうことやねんっていうのは、もう、ダメですよね。
言っちゃダメってこと。
いや、それ言い出したらもう、見れないもん。ま、頭おかしくなるしかない。
その点ちょっと反省したんでしょうね、ブレンパワードじゃなくて、キングゲーナーは。
うん。
見れる、見れる。
見れるかな。
見れる。エクソダス。
い れ落ちなかったような気がするんですけど、ストーリー
全然落ちてないんだけど、
うん、
落ちてないんだけど、なんか富の武士はあるんだけど、しぶしに、
うん、
まあ、ストーリー的になんかノリで結構熱い感じで いったな。結構好きだったよ。
いや、うん、設定とかはすごく面白くて、これ面白くなっていくんかなと思って見てたんですけど、
うん、
なんか中途半端に終わったなみたいな、こうどこで面白くなったんやろうみたいなのがすごく、あのオーバーマンっていうやっぱり設定は毎回やっぱりちょっと期待させられるようなものを持ってきますよね、ドミノって。
そうそう、そしてストーリーもね、エクソダスって言って、そのロシアからヤーパンに逃げるっていう、
うん、
電車みんなでエクソダスするんだって、ヤーパンに行くんだ。
で、やっぱりその昔のテクノロジーのロボなんですよね。
うん、
掘り出しも
あれ、
そうそうそう、
何で見つけて、なんか何時かその昔はすごかったロボみたいなのがお互い持ち寄って、そのオーバーマン
って、お互い持ち寄って、
うん、オーバーマン、でロシアの鉄道会社が敵なの。
うん、
おお、シベリア鉄道か。
で、そのオーバーマンっていうのは、なんかそのちょっと多少ジョジョっぽかったですよね、あれ。
能力とかあるから、
ね、そう、能力、固有の能力を持ってるんですよ、それぞれ。
へぇー。
だ、超能力バトル的な。
作ったもんな。
うん、能力バトルみたいな。なんか敵の心操ったりとか。
だ、富のアニメですよ、キングゲイナーも。
あ、いや、そのロボットは誰が作ったもんな。
いや、なんか昔あったみたいな。
昔あった。
いや、昔あったのは分かったけど、昔誰が作ったんや。
いや、だからなんか、
まあ、それ言い出したら、ほら、足りないから。
あそこは語られない
わけ。だから昔のテクノロジーですよ。あの、しばらく使われなかったかなんか、あの、もう今では心臓とかはしてないけど、みたいな。その、もう、富のアニメのやつも大体そうなんですよ。まあ、あの、掘り出したロボとか、あの、大好きなの。
あ、でもあれもそうだったっけ。ナウシカもそんなんだったよ、
ね。そう、ナウシカもそう。
とか掘り出してとかね、言ってたよね。
そうそう、ナウシカも新規でなんかそういうテクノロジーは作れないから、うん、エンジンっていうのは遺跡から高値で取引されてて、そのエンジンを多数所有してる強力な国家ほど強いっていう。
うん、
で、あの、風の谷とかそういうナウシカ住んでるような部落にも1機や2機そういう飛行機が残されてて、先祖代々その受け継がれてるあの刀や鎧みたいなもんで、あのうちのあの飛行機はこれじゃみたいなのがそれぞれちっちゃい集落とかにあって、トルメキアっていう国からあの兵役じゃないけど、それぞれの村はその各自の飛行機を供出せよみたいな、従軍せよみたいなこと言われるわけですよ。じゃあ、オラの村もこれ出すか、みたいな、飛行機を。だからもうそういうのも多分、あれ、時期が前後して、イデオンとか、その前のガンダム以前にザンボット3とか、勇者ライディーンとかありまして、そういうのもあの、富野がガンダム以前に手掛けた話なんですけども、結局遺跡ロボなんですよ。
うん、掘り出し物が多いのな。流行ってたのかな。
で、オーパーツ的なものが好きなんでしょうね。まあそんな感じで後半に。
はい。
すごいな、この言い方。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアセミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。